セミナーの後半をしていきたいというふうに思います。後半から言うと5番になりますかね。ダニエル書8章のギリシャの角ということであります。この後にダニエル書8章のことがずらっと書いてあるんですけども、ダニエル書8章長いんで全部読みませんけども、ダニエル書8章を読んで分かることは、この8章を読んで分かることは、読んでくれてるというふうに、思いますけども、ちょっと読んでみましょうか。ダニエル書8章の、3節。私が目を上げてみると、なんと一頭の羊が鍵石に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私はその羊が西へ来て、南の方へ突き進んでいるのを見た。どんだけ物それに立ち向かうことができず、またその手から救い出すこともできるものを見なかった。それは思いの前に振る舞って高ぶっていた。私が注意してみると、身を一頭の鋭が地には触れずに全土を飛び回って、西からやってきた。その泳ぎには目と目の間に著しく目立つ一方の角があったということです。で、ダニエル書8章の、一つの大きな、特徴というのは、この8章全体が、羊と親ギって書いてますけどね、ヤギと、この二つで全てが説明されているということなんですよ。見ましたように、ダニエル書7章の方では、でね、週末の日のことに関して、別の面で書いていて、それは、獅子だとか、熊だとか、ヒョウというように、人食い獣という形で、週末の、カンナが来るというね、そういう面は、そういう面でダニエル書7章と書いています。だから週末の獣国って明らかに人食い獣として、もっと分かりやすく言うなら、人っていうのは神の霊を持つ、霊を持つ、クリスチャンの方ですからね。だからクリスチャンを滅ぼす者としての獣国っていう意味で書いています。で、8章は繰り返していますけども、すべて、週末に似たようなことが、何章も8章も似たようなことが起きてくる。週末の日に大きな観覧が起きるとか、観覧者が来るということで書いてあるんですけども、書き方がちょっと違うんですよ。それは、8章はすべての事柄を繰り返しますけども、羊とヤギっていう方法で書いてあるんですよ。そして羊とヤギって何かっていうと、8章の方に、解説で書いてありますように、羊は、これは、メディアペルシアですよ。で、これは表の面ですよ。で、ヤギはギリシャですよ。ただ、繰り返して言いますけども、聖書っていうのは、黙示録によるならば、他の箇所にも書いてありますけども、表にも裏にも文字が書いてある人なんですよ。だから、表の表面的な意味合いと一緒に、裏の意味合いっていうのを見ていかなきゃいけないわけですよ。で、7章ではなんとなく、7章の動物に関しては皆さんなんとなく納得いくじゃありませんか。バビロンは死者、ああそうだ、どうもな国でね、新しいクリスチャン、ダニエルも破壊、ダニエル友達も破壊されたしとかね、メディアペルシャは熊のようでね、エステルとかね、モルドカイとかユダヤ人がみんな絶滅しようとして、ああ確かに熊のようとかね、なんとなくピンときますよね。8章どうですか？羊にしてもヤギにしても、なんか可愛いようなね、ヤギって羊なんかめいめい羊でね、あれですよね、なんか迫力ないようなね、なんでこれ週末のね獣食いとあんまり関係ないんじゃないか、なんか可愛らしいものを持ってきてとか、そんな感じはしないかもしれませんけども、これはやっぱり意味があって羊とかヤギと書かれてるんですよ。で、それは表の言葉だけでは分かりません。表は今言いましたように、羊はメディアペルシア、ヤギはギリシャっていうんですけども、裏の意味合いがあります。その意味合いを言って分かるかと思います。そして 終末の獣の国、これは我々が理解しているアメリカだと思うんですけど、に関しても、これは、ヤギの末裔である。具体的に言うと、ギリシャの末裔であるってことが強調されています。そして実際にアメリカもそうなんです。これは、西洋文明の何の果てですよ、アメリカはね。実際そうじゃありませんか。アメリカで語られている言語だってね、英語ですけども、英語っていうけど、イギリスとかフランス語とか、あれみんな、ギリシャ語が出てきますよね。で、ヨーロッパ文明の発祥っていうか、最もポイント、一番の、元々ってギリシャなんですよね。で、ギリシャのね、アルファ、ベータ、これがアルファベットなんてね、文字に使われてますけども、その中にあります。そして、一つは、知っておいてほしいことは、この、羊、ヤギっていう言葉に関して、羊もヤギも実は似てるもんなんですよ。で、そのことを、後で、見ましょう。そして、あとはちょっと見ていきたいことは、八章の十九節、ダニエル八章の十九節。そして言った、見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に変わるからだ。で、聖書は、ところどころ、やっぱり聖書の中で奥義とかですね、また例えとか謎が書かれてるんです。そして分かる人は分かれっていうのは、そういう意味では聖書っていうのは親切なようで親切ないようなね、見る人は見る、そうでない人は見えないっていうのは突き放したところがあります。で、この終わりの憤りの時っていう時、主語がないんですよ。何が憤るんだと思います?サタンかなと思うかもしれませんし、獣かなと思うかもしれませんけど、これ違うと思います。神の憤りですよ。で、黙示録自身が、神の憤りの書ですよ。黙示録を読んでいけば、数としてそうですよ。神の怒りとか憤りっていう箇所が、そういうことが一番多いんですよ。獣の怒りとかね、そういうことも出てくる。それは全然数少ないんですよ。だから、週末の日って神の憤りの日なんですよ。だから、なぜ、その獣国とかね、アメリカがキリスト教が席巻したりサタンが席巻するかというと、それは神の怒りのゆえにそういう敵の手に渡されるということですよ。これは旧約聖書を皆さんが読むならば繰り返されていることですよ。イスラエルは北と南に分かれてますけども、北のイスラエルはその廃墟とね、冒涜とバール崇拝とかアシラ崇拝に明け暮れた時、神の怒りを買って最後にはアシリアに補修されてきました。それはやっぱり神の怒り の実現です。また南のユダもね、多少は従ってたけど、でも結局神の怒りを買ってバビロンに補修されていきました。で、占領されてしまう、敵に占領されてしまって、神の怒りがそういう形であられるっていうのは聖書のパターンなんです。同じように、日本の和平の時、獣の国に、いわばキリスト教会っていうのは、占領されてしまいますけども、それは神の怒りの家だっていう、こういうポイントを覚えてください。それを理解できないと、死を抹殺に走ってしまうんです。判決とか誰だとかね、それを見に行けばもうその時は大丈夫だとか、それは死を抹殺の問題なんですよ。だって我々がもし、他のクリスチャンと同じように、神の怒りを買うような意味をしているのは、我々もそういう話題に入ります。大事なことは、しかし、そのような神の怒りの時であっても、我々はしかし正しく読んでいるならば、真理を言います。それは、イエス様の初降臨の時はそうじゃありませんか。たくさんのユダヤ人が、やっぱり、キリストの降臨の時で裁かれまして、また立法者、パリサイ人をはじめ、多くの人は惑わされましたけれども、しかし、主に固くついている、また神に忠実な、ペトロとかヨハネ見ましたよ。またはね、ナタナエルという人がいますよね。ナタナエルなんかキリストを見分ける面でちょっとハンデありましたよ。ね、友達に紹介されて、ナザリイエスって人はいいから、もう、あいつはいいって、せっかく連れてきてもらったんだけども、ナザリから何の良いものが出ようかとかんとか言ってですね、もう全然否定的なわけですよ。失敗するパターンじゃありませんか。でも、ナタナエルはいいとこあったんですよ。イエス様はそれを見抜いてましたよ。私はね、あなたを紹介される前からね、あなたが シジクの木の下でいるのを見たって言ったんですよ。これは大きなポイントだったんですよ。ナサレール、それはもう神と自分だけの間の秘密だったと思うんですけども、それを着て本当のこうキリスト、こう真のキリストだって理解したんですね。でナサレールのは悟りが、悟くありませんでした。鈍い方でした。だからナザレのイエスって言っても全然ピンとずれたんですけども、でも彼は正しく歩んでたんで、イエスを見出しました。またで彼も十二弟子の一人になったんですね。で同じように我々もこの世の怒りの時ではあるんですけども、でもクリスチャンは全てが滅びるわけであって、我々がかつてのナタナエルのように、またはペテロヨハネのように、そのような多くの偉大人が私たちの時代でも正しくキリストを見に行ったペテロヨハネのように歩みを正すならば、神の怒りの時であって憤りの時であったとしても、やはり正しく真理を見るっていう、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。そして早いとこ進めないと時間が余っちゃうですね。第二章八章の一節のあたりから見ていきます。第二章八章一節、ペルシャツヤルのツヤル王の治世の第三年初めに、私に幻が現れたのち、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。こう書くことに、第二章八章の言とこの章の言には共通点があることがわかる。意味合い何か、それは同じ始末の日をそれぞれ別の視点で見ているということと理解できる。すなわち、ダニエル7章は、終末の日を4つの獣、一食い獣、クリスチャンを滅ぼす、獣帝国の横暴という面で語っている。そして、ダニエル8章は同じ言葉を、ギリシャの角によるキリスト教への破壊という面から説明しているということですね。で、ダニエル8章3節、私が目を得てみると、なんと1頭の羊が鍵しに立っていた。それは2本の角があって、この2本の角は長かった。1つは他の角よりも、長かった。その長い方が後に出てきたのだった。で、繰り返して言いますけども、第二章八章は、羊とヤギというこの2匹の動物でもって、八章の全てを説明しています。で、羊、ヤギっていう、この2匹の動物が出てくる箇所あるんですよ。それは、ここに書いてありますよ。また25章ですよ。25章の、25章の32節。また25章、32節、33節。言います。で、すべての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らを揺れ分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますということですね。で、これは2種類の神とあるみたいですよね。で、どっちが褒められてどっちが叱られているかって、それは皆さんご存知ですよね。この歌詞初めて読んだってちょっと潜りですよ読んだことあると思うんですけども、主に褒められてるのは羊ですよ。で、褒められてないで指摘されたらヤギなんですね。だから、これはそのままダニエル8章の羊とヤギに通じるんですよ。で、羊はだからキリストの民、クリスチャンとかね、教会のためとか、そういうことで通じます。例えの意味合いとしてはね。で、ヤギは羊とヤギと似ていますよね。だからクリスチャンのようであるけど、しかし結果としてはね、野良と物とかイエス様言われているか、反キリスト的な人々というふうに理解できます。そういう西の人々の交互であるというふうに、それを通してダニエル書八章というのは終末の日を語っているというふうに理解できます。そしてで、日本の、第二八章の、三節には、それには日本の角があって、羊のことですね。この日本の角は長かったか何とかって書いてあるんですけども、日本の角を持つ羊っていうのは、参考までに、黙示録の中に出てきます。黙示録の十三章の、13章の、11節。 また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のようにものを言った。この箇所は、まあ、あまり詳しく説明しませんけれども、何度も、セミナーで語ってますけど、これは、子羊は二本の角を持つ獣って、これは、終末の世の、キリスト教会の、例えであるというふうに理解できます。キリスト教会って子羊のようなものですからね、子羊、キリストのように似てますけどね。でも、獣に物を言ったというか、獣化したキリスト教会だと思います。で、日本の角って二つのキリスト教会の勢力ですけども、まあ今の常識的に考えればキリスト教会の二つの勢力、プロテスタントとカトリックであるというふうに思います。そして第二章の八章の三節では、日本の角があって、角、長い方は後から出てきたって。だからこれはね、もちろんプロテスタントのことかもしれません。後から出てきて、ずっと長くね、勢力が強くなったって、そんな感じかなというふうに思います。そして、だからこれは、キリスト教会の歴史を、羊とヤギという面で見ているというふうに理解できます。そして、で羊っていうのは、キリスト教会だと思うんですけども、八章の4節、ダニエル八章の4節ではこう書いてあります。私はその羊が西や北や南の方へ進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことはできず、私はその手から救い出すことのできるものもいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていたと書いてあるんですけども、これは私の理解では羊がキリスト教会とかね、ことを言うならば、キリスト教の勢力とかまあ言うならば、まさに当たってるかなというふうに思います。で、どんな獣もそれに立ち向かうことができずっていうですね、キリスト教の、発展とかは大変なもんですよね。あらゆる西洋の国はキリスト教の下でね、どんどん征服されていってますからね。すごい感じであります。で、しかも、味噌というかね、思うのは、羊が、西や北や南の方へ進んでいるって、だから東の方は入ってないんですね。で、これって、キリスト教の発展とまさに一致するんですよ。皆さんが使徒行伝の箇所を覚えているならば、使徒行伝の中で、パウロに関連して、アジアで福音を伝えることを聖霊が禁じたっていう箇所があるんです。だってどっかで、読んだ覚えありませんか？読んだこと全くないとか断言するとちょっと潜りになっちゃってよくないと思うんですけども、書いてありますよ。だから福音はアジアって東って意味がありますからね。東で語ることを禁じたって。だから、この、羊のように西や北とか南、東以外の地域にずらーってキリスト教って進んでいったって、まさにそれと一致するんですよ。で、そして、この羊に関連して、それは思いのままに振る舞って高ぶっていたって書いてあるんで、キリスト教が発展して、それはいいことに思うんですけども、で、ローマの国教になってね、どんどん発展してていいことに思うんですけども、しかし神の前にはそれは高ぶった意味だというふうに見えてるってことがあります。で、キリスト教がもうこの世のね、王を、超えるような権力を持つようになったっていうのは、皆さんも世界史とかを勉強したときに、そのとどこかで聞いたような覚えがあるんじゃないかと思うんですよ。私はうろ覚えで、高校時代あんまり実は、世界史勉強してなかったんで、うろ覚えなんですけど、カノッサの屈辱っていう言葉を聞いたことありません、ね、どっかで。これは私の覚えが間違いなければ、ローマ法がもう絶大な権力を持ってしまったんで、王様に偉くなってしまって、で、どっかの王様、ヨーロッパの王様はね、ローマ法に脅かされてね、もうお前は破門してやるって言われたんで、びっくりして王様謝りに行ったってね、ローマ法は会ってくれない。しょうがないからね、一晩中雪の中裸足で待ったとか、そういうのを確かカノッサの屈辱って言うんですよ。違ってたらごめんなさい。確かそんな理解なんですけど。もう、全然普通のこの世の王様の権力を超えちゃってるんですよ。で実際そうですよね。ローマの権力ってもう全然超えてますからね。で、それはそのようだった。でもそれって神の前には良いことはなかったんですね。この世の力を作ってらっしゃるんですね。それなしというときに、8章の5節。私が注意してみると、見よ一頭のヤギが血には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。そのヤギには目と目の間に印が目立つ一方の角があった。このヤギっていうのは、伝承8章の、解説にもあるようにギリシャなんですよ。ギリシャの国です。
で、ギリシャは、
で、このギリシャの国がどうしたかというと、羊であるキリスト教と共存共栄するじゃなくて、逆にこう書いてありますよ。8章6節。この柳は会議に立って、私が見た2本の角を持つ牡牛に向かってきて、勢い激しくこれに知り合ったとかね。そして、撃ち殺したとか、後のね、書いてあります。だから、ここを通して分かることは、いいですか？ギリシャは、どういう理解かって言いますと、私の理解では、これは、明らかにこれ、西洋、ヨーロッパ文明の、最も大源流、一番大元ですよ。で、ギリシャを元に、ギリシャの後でいろんな賢人が喋ってて、哲学とかね、合理的な、西洋の合理的な精神とかね、知性主義とかね、そういったものですよ。合理主義だとかね、そういったものですよ。これは、それがギリシャって言葉に、集約されてるというふうに思うんですけども、それは、この8章が語っていることは、キリスト教を助けるんではなくて、打ち向かって弱体化させ、打ち倒し、そして最後には殺してしまうもんだっていう書いてあるんです。そして、さらに見ていくならば、終末の獣の国とかね、一本の角がさらに一本の角とか、それがこのギリシャの角の末裔を通して、寒暖時代が起きてくるっていうことが書かれてるんです。ギリシャ、この角。ヤギの末裔、角の末裔ですよね。言わんとしていることは、アメリカっていう国とかね、終末の獣の国、アメリカの別の面をこの8章は語っていると思います。それは、7章ではアメリカは獣であり、獰猛な獣として、破壊するとかね、人食獣って面書いてますけども、8章は語って、そうではない、違う面です。それは、ギリシャの特徴である、人間主義だとか、人間の知性を尊重する人が、合理主義だとか、そういった、この世の知恵とかね、そういった、あらゆる西洋的なものとか、西洋合理主義とかですね、それが結局、キリスト教界に入って、最後には殺してしまう。だから、もっとはっきり言うならば、アメリカが、正しいクリスチャンを迫害したり、または、キリストを破壊するというときに、その方法っていうのは、まさにギリシャの方法ですよ。ギリシャの末裔、ね、そういう西洋合理主義がどんどん至って、ダーウィンの進化論とかになってきますよ。で、唯物論とかね、マルクスの唯物論とか、もうものしかないんだってね。そんな霊的なものなんて存在しないとかね。そうですよ。それは、まさに、今アメリカでまさにキリスト教会で言われていることですよ。アメリカのキリスト教会が始めた神学校でキリストの復活はないだとかね、奇跡は起きてない、それは本人その人でそう思ったに過ぎないんで実際起きてないだとかね言われてます。まあ、そうやってどんどんキリスト教って殺されつつありますよ。そしてその行き末は、最後の行き末はやっぱり私の想像ではこうですよ。キリスト教が破壊されるときに、人はそもそも死んだら生き返らない。そういう非合理的なことをね、教会に持ち込まないと良くないということで、キリストの復活ということが、ギリシャの末である、西洋の合理主義とかね、知性主義の末であるアメリカを通して、ぐらっとこれが教会に強制されると思います。あとまして、復活どころか、2000年前にね、いなくなったキリストが2000年経って雲になってくる。そんなことは絶対、合理的にありえないことだから、それはもう異端的な教えなので、そんなことを言う人たちは罰しますという、そういう方向に来るだろうと思います。それを私はまさに8章を語っていることだと思います。ヤギは羊を撃ち殺すって書いてあることだ。それの最も顕著な例として、極端な例として、アメリカを通してギリシャ以来の西洋合理主義だとか、ね、知性主義だとか、そういったものがぐーっと強調されて、キリスト教の生きの根を止めるようになるだろうというふうに思います。それに従う人たちはね、私そんなに従うつもりはありませんけども、結局カルタとかね、そういうことを言って、理性に従わないかなとかなとかね、 それで異端扱いされるんだろうというふうに思われます。そういう面をダニエル書8章は語っているというふうに私は理解します。それは強制するつもりはありませんけども、ただ繰り返していますけども、ダニエル書8章というのはあたかも恣意的なように動物は2匹しか出てこないんですよ。出てきますよね。子猫とかちょこっとか書いてありますよね。子犬とかバンビとか書いてますよね。羊とヤギって2種類なんです。そしてヤギはギリシャってはっきり書いてますからね。でギリシャの由来のね、プラトンとかソクラテスとかね、いろいろ知性主義だとかね、合理主義だとか、そういった人間の知性の、教えがぐーっとこの広がって極端になって、そしてアメリカのこれからの関連時代によっては極端な形になって、でそれをもって、神の奇跡だとかね、技だとか、巫女を信じるところに関していろいろストップをかけられるというふうに思います。それを表して、それを象徴すべき、理解すべく、わざわざ聖書は週末に起きていく言葉をですね、たった2匹の動物でまとめてるんですよ。8章っていうのは2匹で、羊とヤギで、これはまさにね、さっき読んだまた25章の羊とヤギと同じなんですけども、そんな感じであります。ですので羊は繰り返していますけども、明らかにキリスト教とか、キリストの教えとかと関係のあることだから、それがキリスト教がまさにヤギ、ギリシャを通して破壊されていくぞということに関しては予言であるというふうに理解できます。そしてヤギはお羊を地に打ち倒しってね、8章7節で書いてますけども、地っていう言葉自体にも意味がありますが、地はこの世についたものですからね、我々は天敵なものなんですけども、教会も天敵なものなんだけど、羊も天敵なものだったはずなんだけど、地に打ち倒し、だからこの世的なものにしてしまうっていうことですよ。だからおヤギ、ギリシャ以来の合理的な教えがどんどんどんどんキリスト教会侵食していくわけですよ。実際にそうじゃありませんか。私は言っているのは極端じゃなくて、皆さんが等身大とかね、そういう進学校の話聞いてみてください。私、等身大の進学生は、まだ私は高校生ぐらいの時ですけどね、私が行ってた教会に、等身大の進学生が夏季の、進学生ってなんか夏に教会奉仕行かなきゃいけないらしいんですけども、そういう人が来て、等身大の進学生の話だってびっくりしましたよ。クリスチャンになってね、ちょっと超自然的なものだけども、イエス・キリストやっぱり復活したことを信じようと思ってね、真面目にクリスチャンになって1、2年の時ですけども、等身大の学生が言ってましたから、復活なんてないんだってね、これはそういうふうに信じた人がそう思ってるだけなんだとかね、奇跡もないんだとかね、真面目に言ったらびっくりしましたよね。だからやられてるわけですよ。まさにギリシャのそういう知性主義とかね、等身大を始めですよ。結構あちこちに日本でもそうだと思います。あちこちに進学校、みんなそんな聖書をね、権威を否定するやとか、そういう教えがどんどんどんどん入ってるかなというふうに思います。のでこれは決して空想ではありません。地に落ちたし、だからこの的なものに咲いてしまうということですよ。で、で8章7節は、見ているとこれはお羊に近づき、怒り狂ってこのお羊を撃ち殺し、その2本の角をへし折ったって書いてあるんですね。だから、すごいですね。これ、例えで書いてますけども、羊がキリスト教会ですると、結局ヤギ、ギリシャの知性主義とかね、合理主義っていうのは、結局キリスト教を殺すことになるぞってことを予言ですよ。恐ろしいことだけど、でもこれってどんどんどんどん実現してるかなというふうに思います。ヨーロッパはだから、まさに、そういう西洋合理主義が進んだためにイギリスでもね、フランスでももうキリスト教が死んだとかね、または教会開いてるけどでっかい街道あるけど全然人が来ないとかね、よく聞いてますけども、まさにこのことの実現ですよね。で、8章8節、この親父は非常に高ぶったが、その強くなった時にはあの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四方の角、 4本の角が増えてた。この天の四方に向かってっていうのをですね、下の、もし皆さんこの聖書を持っているなら、下の中にね、直訳4つの風って書いてあるんですね。四方の4つの風。これは4つの風っていうのは聖霊の例えですよ。だから、言わんとしていることは、まさに、ギリシャ、西洋合理主義とかね、知性主義とか、そういったものがどんどんどんどん発展していく中で、聖霊の働きもどんどんどんどん、とどめられていくということの意味合いです。例えとしてはね。そして、八章九節。そのうちの一本の面から、また一本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に良くなっていた。で、また一本の小さな角って書いてあるんですけど、これ72訳で見ると、一本の強い角って書いてあるんですよ。強いってね、武力が強いから、まさに、終末の獣でアメリカのことを指していると思うんですね。これが、週末の日に、獣は、の国、アメリカがまさに、週末の観覧時代主役なんです。ここでもはっきり書いてありますよね。で、そのアメリカに関して、繰り返して繰り返して言うんですけども、8章は、このアメリカっていう国は、地位的にはギリシャから離れてるけども、その性質としては、ギリシャ西洋文明、知性文明とかね、知性主義とかの、末裔だってことを言ってるんですよ。で、アメリカに強調されていることはまさにそうじゃありませんか。こんな感じですよね。で、それは、最終的にキリスト教に生き延びを止めるものになるっていう、そういうことの例えであるというふうに思います。で、アメリカは、南と東と麗しい国とに向かって非常に良くなっていた。麗しい国はね、中東のイスラエルとかいう人がいますけど、全然間違えてます。これは、言わんとしていることは、麗しい声って、だから、真のね、正しく、真についているクリスチャンたちのことだと思うんですけども、それを、正しいクリスチャンたちを迫害していくってことだというふうに思います。他者の十節、それは大きくなって、天の軍勢に達し、星の軍勢のいくつかを地に落として、これを踏みにじりって書いてあるんですよ。で、これ、言わんとしていることは、大きくなってて、これだからアメリカ、ギリシャの末裔としてのアメリカが、どんどんどんどん大きくなって、そして天の軍勢に達するって、天の軍勢っていうのは、我々クリスチャンは、霊的なイスラエルであり、アブラムの子孫なんですけども、それは、地の砂はまた天の星に建てられるわけですよ。だから天の軍勢なわけですよ。だけど、星の軍勢っていうのは天にあるものであり、天的なものなんですよ。だけど、でもここで、そのいくつかを地に落として、これを踏みにじるって書いてあるように、アメリカの強制、またキリスト教会の中にそういう、この世的な知性主義とかね、合理主義を持ち込むによって、この世のものにされてしまうっていうことですよ。そういう教会って今でもたくさんあるんじゃないでしょうかね。どんどんどんどん復活を否定したりね、無理にこの世に合わせて。カトリックなんかいい例ですよね。ローマ法を自ら言ってますからね。進化論はあまりにも科学的なんで、これを否定することはできないって、これは地に落とされた教会の言葉ですよ。ねえ。この世について全く情けない言葉でありますよ。そんなことを言ってしまって。まさにこの言葉の成就ですよ。地に落とした。この世のものになってしまったってことですよ。で、軍勢の長にまでのし上がった。それによって、なんとか、軍勢の長って言葉はミソですよ。軍勢の長ってことは、軍隊のトップっていうことですよ。で、軍勢ってのはクリスチャンと関係のある言葉なんです。我々は霊的なイスラエルですけども、イスラエルって神の兵士って意味があるんですね。軍勢なんですよ。で、ということは、霊的なイスラエル、新約のイスラエルであるクリスチャンのトップっていうのは、要するに全世界のキリスト教会のトップっていうことですよ。それは、他のところで書いてある、獣像、反キリスト像がキリスト教会を席巻するとかね、または宮の中に出して、自分こそ神であるってね、でもって、座を設けっていうのは、一つしか座はないんです。王の座って、教会の中にね。キリストが座ってる。で、キリストを追い出すってことです。だからね、フィラデルフィア、じゃなくて、ラオデキア教会でね、イエス様ね、座がないから、外に出されてね、見よ、私はこの外に叩くとか、座る椅子ない。まさにそんな感じですよね。で、座はない。で、その座は誰が座ってるかっていうと、ここにね、軍勢の長にまでの座った。だから、これは実現するんです。皆さんにとっては、エレミアの妄想というふうに思えるかもしれませんけど、書かれたことは必ず実現します。残念ですけども、 書かれたことはみんな実現するんですよ。そこまでいくかと思うかもしれませんけど、やっぱり神様は書かれたら実現するんです。実際にそうでありませんか。イエス・キリストの諸降臨の時はそうでありませんか。神の子でありであるイエス・キリスト来たんだけども、イエス・キリストは十字架の地区で、じゃあバラだだだじゃあどうする、キリストはどうする、じゃあバラバはどうする、バラバは許せとかね、悪人は、これ悪人は許されて、正しい神の子は十字架につけて殺されて、ありえないことだけど実際起きましたよね。同じように反キリストは座につき、キリストは追い出されるということはありえないけど、これ実現するだろうと思います。なのであらゆる聖書の箇所、私が見る限りではあらゆる聖書の箇所はその日に教会のキリストが座ってる座、キリストが追い出されて、反キリストが座るということをあらゆる聖書の箇所は語ってます。いくつもいくつも繰り返してあらゆる表現で語ってます。それは見えないってちょっと盲目であるというふうに思います。ですので、これもそうです。軍勢の長ってまさにそのことを言ってるわけですよ。で、そうやってジョークの下げ物が取り上げられ、その政治のもとへ覆されるって。ジョークの下げ物ってのは、だからね、神に下げられる素晴らしいメッセージとかね、精霊の働きだとかね、なくなるっていうことですよ。そして、政治のもとへ覆されるって言うんですけども、政治のもとい、宮のもといって何かっていうとね、もといは、あれはどこですか、エペソ書がどこかに書いてありますように、宮の、礎はね、人とか預言者ですよ。で、隅の頭石はイエス・キリストですよ。それはみんな覆されちゃうんですよ。だからキリストの石も追い出されてしまうってことですよ。で、預言者のね、エリミアの預言者の言葉とかみんなこう、引っこ抜かれてしまったり、使徒の石も引っこ抜かれてしまう。ペテロの教えとかね、ヨハネの石も引っこ抜かれちゃう。でそれがまさに、この聖書のもとへ覆されるという言葉の意味合いです。ここであります。で、8章の12節。軍勢は渡せ、ジョークの下げ村に帰って、背きの罪は下げられたって、これ、教会でもう、まともなメッセージじゃなくて、人間の知性に合ったようなね、聖書では同性は禁止されているけども、しかしそれは、性的マイノリティをね貶めることなので、この聖書の箇所は削りましょうねとかね、そういう教え、メッセージ、それは背きの罪って言うんですよ。その罪は真理を地に投げ捨て、不信に前に振る舞ってそれを成し遂げた。真理を地に投げ捨てって、だからイエス・キリストのことが神であるって、こういう真理を地に投げ捨てくるわけですよ。これらは、真理を地に投げ捨てるということは、繰り返しますけども、ダニエル書8章のポイントは、ヤギ、ギリシャってことですよ。で、ギリシャの知性主義とかね、人間主義とか、合理主義とか、その末に、反キリストの擁立だとか、また、教会の脅威の破壊ってことがある。だから、必ずこの辺がぐわっと強調されるってことを覚えてください。だから、我々は、そうなんです。だから、知性に反するとかね、合理主義に反するとか、そういった論法で来るってことはよくよく覚えてください。で、8章13節、私の一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの下げ物や穴す者のする背きの罪、および政治と軍勢が踏みにじられるという幻は一枚のことだろう。政治と軍勢が踏み入れられるっていうか、なんか、他人事に思うかもしれませんけど、例え目で言って、謎めいたいことで言ってるんですけども、政治っては、だから、教会の礼拝ですよ。また、軍勢っていうのは、先ほど言いましたように、イスラエル、我々は新約のイスラエルですけども、イスラエルは神の軍隊ですから、軍勢って、まさにクリスチャンのことを言ってるんですよ。これは、踏みにじられるとかね、だからクリスチャンの真理はみんな、強制的にアメリカ主体の、主導の強制の中で、こういったことは教会の中で踏みじられていきます。いつまでのことだろうってことですね。で、ここで期間、観覧者の期間について聞いているわけですよ。8章の12節、すると彼は答えて言った、2300年、夕と朝が過ぎるまで、その時政治はその権利を取り戻す。これも3年半の観覧時代のことを語っているというふうに理解できます。で、皆さんはっきり覚えておかなきゃいけないことは、神様は、観覧時代は、右から見ても、左から見ても、前から見ても、後ろから見ても3年半だってことを、 悟らせるためにあらゆる表現で3年半のことを語ってます。まあ3年半っていう表現もありますよね。で、ひとときと、ふたときと、ふたとき、半ときっていう表現もあるじゃないですか。とか、1260日ってどうですか？3年半ですよね。だから、間違いないようなこと言ってるんですよ。だから、勘違いなことを言ってくる人がね、一日は千年として、計算して、1260日だから、1200、6000年とか何かわけわかんないこと言う人はいるかもしれないけど、間違いないようにこういう表現で語ってますので、または半周という言い方もしてますね。これも同じですよ。また42ヶ月、全く同じですよね。42ヶ月は3年半であり、1260日だから、こういうふうに何度も何度も繰り返して言うってことはなぜかっていうと、いいですか？神は間違いなく3年半が過ぎたら1日も超えることなく観念じゃ終わるってことですよ。だから皆さんが観念じゃ入ったらね、カレンダーがつけてね、一日一日ね、苦難があるかもしれませんけども、印つけて稼いでください。多分その始まり分かると思うんですよ。あ、観念じゃ入ったなんてね、聖書は書いてないんですけど、私そこに生きている正しいクリスチャンはその意味が分かるんじゃないかと思う。初めの時期はね、初めが分かんないと終わりも分かりませんからね。どうしたら分かるのかと今思うんですよ。これはさすがに謎ですよ。分かりません。だけど、アラスミケが立ってからって書いてあるから、反キリストがキリストの座に座ってからかもしれないですね。3年半ってそうかもしれないですね。その時間違いなくそれは3年半であり1日も超えないってことを神様は何度も何度も繰り返して書いてるんですよ。で他のところでは半周とも書いてるし、で他のところ でもう一つの表現が2300の夕と朝なんですよ。なんかこれ訳っていう感じですよね。だから1260×2、夕と朝だから、夕と朝だから、2っていうのは夕と朝だからね。そうするといくらぐらいになります？ 2320 なんですけどね。ちょっと合いませんけどね。ちょっと合わないんだけど、まあ、訳なんでしょうけどね。ただ明らかにこれ、3年半のことと関係ありますよね。2320って朝。だから、3年半の観覧時代を経て、その後、この箔輪の時代終わるってことを、神様は繰り返し繰り返し語っているってことを覚えてください。8章23節です。彼らの時代の終わりに、彼らの背きが極まるとき、大平で狡猾な一人の王が立つって。だから、彼らの背き、彼らの時代の終わり、彼らの背きが極まるときって、だから、ヨーロッパのね、西洋文明ですよ。で、それが、そのが極まった時って、だから、アメリカっていうのは、西洋文明の鬼の子のようにですね、鬼っ子のように、西洋文明の悪いところを、ぐーっと極大、極化した国だっていう感じ。だから、合理主義だとかね、人間主義とかね、そういうのがぐーっとね、だから遺伝子組み換えだとか、あらゆるね、合理主義だとか言うけど、あとね、いろいろこの、何ですか、整形手術だとかでね、アメリカ由来ですよね。いろいろ人工的なことがガーッと人間の尊厳を犯すや、または、ね、人工的に、妊娠、なんか、奥さんの、ね、卵子を移してなんてことかね、ああいうことをどんどんアメリカ由来で来てますよね。あれ冒涜だと思うんですけども、そういった感じです。だからでそのことを覚えてください。で西洋文明の慣れの果てであり悪い意味での極端な国がアメリカであると。で、24節彼の力が強くなる、彼自身の力に弱いではない、彼は呆れ果てるような会を行いことを成して成功して聖職者だった人生徒のために滅ぼして、だからサタンが大活躍したり、大きな 大騒動を起こすような三男がやっぱり許されるんです。それは前の罪のゆえではあるんですけどもね、8章25節、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の権威に向かって立ち上がる。だから君の権威って立ち上がるというように、キリストイエスに対しての反抗の国がアメリカなんです。だからアメリカでどんどんどんどん精神に反する同性愛がね、合法化されたり、そういうことを大統領であるオバマがね容認したりっておかしいことはありません。これは君の君、キリストに反抗する国として建てられた国なんです。アメリカの仮面っていうのを剥がして本性を見なければいけません。だからアメリカで路傍伝道してる、牧師が捕まったからってびっくりすることはありません。またトラクトを配ったりね、した人たちがいろいろ警官に捕まったりとかありますけど、それはびっくり不要であります。それはアメリカはまさにそういう国として建てられた国だからです。で、最後によく覚えてはいけないのは、しかし、捨ててによらずに彼は砕かれるって書いてありますように、アメリカが世界を支配したときに、そのとき世界の国々ってやっぱり、その神への冒涜の上にみんなアメリカ、サタンの国に、どんどん服従せざるを得ないような国が来ます。時が来ます。じゃあ、我々クリスチャンが迫害されても、誰も助ける人はいないかと思うかもしれませんけども、しかし、であるがゆえに、ここに、しかし、人手によらずに彼は砕かれるって書いてある。で、人手によらずってことは、神によって砕かれるってことです。だから、キリストの再臨によってアメリカは滅ぼされるってことです。だから皆さんが観覧時代にね、幸か不幸か生き延びてしまって、観覧時代が減るというときに、人間的に見れば、もうアメリカの横暴を覆すような国はどこにもいないから、もう絶望というのは人間的な結論かもしれませんけど、しかし神の言葉に希望があります。人手によらずに彼は砕かれると書いてる。人手によらずっていうのは、他でもない神によって、キリストによって再臨の時に砕かれるということを言ってるんですよ。だから、アメリカが3年半の終わりまで頑丈にですね、頑固に生きているということは、3年半終わればあっさりキリストの再臨によって滅ぼされるということですので、どっちも成就します。アメリカが観覧時代にね、アメリカ、エレミアが散々、セミナーで、広角を煽おうとかして、アメリカ、アメリカって言ってことが実現した時とするならば、他の予言、聖書が書いてる予言、人手によらず、要するに神により、キリストの再臨によって滅ぼされるということも必ず成就するということを覚えてください。片方が成就したということは、もう片方も成就。アメリカは獣の国ってことは成就するなら、必ずキリストの再臨によって滅ぼされるということも成就しますので、決してこのことを忘れてはいけません。なぜなら、主は言われました。たとえ遅くなってもね、夜昼、この願い求める先民のために、神は裁きをなされないだろうか。その後一言ポツンと言ってるわけですよ。しかし人の子が来るときに、地上に信仰を見ることはできるだろうか。何言ってるかというと、みんな信仰を失って、アメリカのお盆の中で絶望しちゃって、もうキリストも再臨もあるもんかって言って、で、反キリストの拝んで、永遠の滅びに入ってしまうという人は後を絶たないということを暗示してるんですよ。皆さんにあってはそうではありません。そうであってはありません。そうであってはいけませんですね。何のために、怠慢声援を払ってセミナー行ったか、それではわかりません。来た甲斐がないっていうもの。どうぞ、片方が実現したってことはもう片方を実現します。片方というのはアメリカ獣の国ということはまさに実現したら、その観覧時代が来たら必ずこのかもう片方をね、3年半の後のキリストの再臨によって獣の国で滅ぼされるということを見事に成就しますので、決してこのことを忘れないでいきたいというふうに思います。じゃあ以上です。